続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。今年生き生きと魅力ある人生を送っている著名人に贈られるグッドエイジア賞を受賞しました。そして来月10月2日に新刊ひろかねニュー辞める生き方を発売されます。漫画家のひろかね健司さんです。12年ぶり、
はい、
よろしくお願いします。覚えてますか、お互いに12年前。
昨日の飯が思い出せないぐらいですから、もうやばいですよね、
はい、何話したんでしょうね。
いや、分からないですけど、
何話したんでしょうね。レベル
全然覚えてないね。まあまあね、
麻雀の話ばっかりやってましたけど、
麻雀の話、はい、まさかの、
はい、麻雀
ちょっと待ってください。麻雀ってどうやって盛り上がるんですか。
麻雀の盛り上がり方、はい、どうですか、ひろかねさん。
いやいや、あのだから相手が捨てた牌を見て、はい、相手の手を予想してですね、はい、振り込まないように自分が上がるという頭脳プレーなんですよ。
あ、流れを読むですね。
なかなか頭使いますよ。だからボケ防止にいいんで、はい、我々世代はもうむしろやった方がいい、う
んうん、お、今から3人で、うん、
いや 3人
だとまた違う打ち方があって怖いんです
よ、ね、う
ん
う
ん、
そうなんですね。
なんかずっと昔でもいいですけど、こんな手を場で見たみたいなの覚えてます？
うん、1ヶ月前に中連ポートンを振り込みました、
うんうん、あら、僕まだ中連ポートン見たことないですよ。俺
目の前で振り込みました。あのカムーピンを振り込みました。
あ、そう、
ピンズの中連ポートンでしたね。でついこの間は、うん、リュイソー上がりましたね。リュイソーもなかなかできないんですよ。
リュイソーも見たことないです
よ、なかなかできないんですよ。国士とかスザンコって割とできるじゃないですか、手なりで。リュイソー
嬉しかったでしょ。
一回上がってたんですけど、チャッソー切ってフリテンでもう一回潰れなしたという
根性、すごい
根性でしたね。
ほら、すごいな。
緑一色ですね、
リュイソー。緑一色
ご存
知だから
少し、
うん、だからウーソーとかね、キューソーとか入ってないやつで、うん、あと青は参考なくちゃいけないね。
やったことないな。私はせいぜい小三元ですね。
よく知ってる
じゃない。知ってるじゃないですか。
はい、俺もうちょっと前だけど、俺はイースーワンでテンパってリーチをかけた。で、俺の対面に座ってるやつが国士無双をやって
る、はい、
で国士無双のE1 待ちなんだ。
いや、なるほど、はい、
俺は E2-1 で張ってるわけ、はい、でこっちのやつが、あの右隣のやつが E1 切った、
うん、
でそしたら国士もロンで、はい、俺もロン
ダブロンで、ダブロンですね。ダブロンあるとこ
あるとこと
ないとこありますけどね、はい、あれはきついですよね、
うん、もうそいついっぺんに国士と俺も万が一、まあ、羽まぐらいあったのかな、いっぺんに沈んで、
沈みましたね、
はい、わ、寒気してきた。
それはちょっと楽しかったですけど、まあ、どうでもいい、
まあ、何の話を
してるんですか。
ダブロンは容赦ないですね。
それはちょっと、ちょっと結構前だけどしっかり覚えてたりするときありますよね。
大変麻雀談義になっちゃう、う
ん、いやだからやめてっていう話をしてる、はい、ちょっと広間さん見た目も随分若
い。若いですよ。
いや、もう大竹さんよりちょっと僕の方が年寄り
でしょ。
じじいです、はい、
上の俺より上の人です。そんな、
たけしさんと同い年ですよね、多分22年。
そうですか。
グッドエイジャー賞ですよ。
これ何ですか、何ですかこのグッドエイジャー賞。
僕もよく分かんないんですけども、ここの前の会長の三木さんがですね、お前やれというふうにこう推薦していただいて、で、まあ、やった、うん、なぜ選ばれたかよく分からないんですけど、
グッドエイジャー賞はシニアの生き方についての著作が多いことで選ばれてます、
ね、そういうことなんですね。
やっぱり相談役の島耕作、黄昏流星群など、
島耕作は今会長何になってますか。
いや、もう相談役、うん、
相談役になってる、ね、
会長も退きまして。
ああ、そうですか、はい、うちの三木も
そうなんです。
ね、
大体同じ時に、相談役というか、三木さん顧問ですけどね、大学、法学部の同期なんで。
そうですか、
だから、
じゃあ結構三木の生き方も、
まあ、 と若干参考にはしてますね。若干参考にはしてますね。
モデルじゃないですか。
モデルとは言い難いですよ。
相談役っていうのはどんな業務なんですか。
相談役っていうのはね、まあ、いわゆる相談を受ける役なんですけども、会社法だと会長まではあるんですけども、はい、相談役顧問っていうのは会社法にないんですよ。だからその会社の定款によって相談役を設けるところと設けないところがあって、あってもなくてもいい役職なんですよね。
そうなの
だから文化放送は一応顧問っていうのを設けるっていうふうになってるからね、うんうん、本当はなくてもいい存在なんですよ彼は。
あ、そうなんですか、俺もねそうじゃないかなと思ってたんですけど、そんな外で誰か年寄り一人立ち上がってますよ。立ち上がってなんか文句言ってますよ。
文句言ってますね。
なんか声が聞こえそうですね、
はい、でも美希さんとはね、まあご往来なくな、
そうですね、
なんかこうねいい感じの方だから、
もういい人ですよね。
ギリがたいしね、
はい、何言ってるか時々分かんないことがあるんですよね。ゴニョゴニョクチコチコチコチコチコチコチコ、重要な話の時はなんかコチコチコチコチって言うじゃないですか。
そうです、
あれがよく聞こえないんですよね、
う
ん、
でも大事なことなんです
よ、
ね、
はい、大事なこと
な、大事なことは言ってるんだけども、は
い、いやいや、これからも今ね美希さんにも頑張っていただきたいなと、はい、もう心から思っております
けど、ね、心からって強調するとなんか急になんか疑わしくなるんですけど大丈夫かな。
そこを掘らないの、お前はね、はいはい、60代をとても楽しく過ごしていた、
うん、
だから
そうですね、はい、
これから60代を楽しく送りたいと思っている人にちょっとアドバイスが、
はい、
あったらいいなと思って。
そうですね、まあ、辞める生き方っていう本を今もうすぐ出るんですけども、つまり組織にいるときはいろんなしがらみがあって、これもしなきゃいけないとかこういうのもしなきゃいけないっていうのがあるんですが、もう60過ぎてあるいは定年過ぎたらもうそういうのはもう全部捨てようと、場合によっては人間関係も切っていって少なくした方がいいんじゃないかっていうのは、そういう勧めなんですよね、
はい、まあどっちみち少なくはなりますね
、はい、でも年賀状って会社にいるとこんなにあるのが、まあ20枚ぐらいでいいんじゃないかみたいなね、家でもやってるし、お中元お歳暮なんかも、もうそういうのもやめようとかですね、どんどんなんか切り捨て、まあ断捨離という言葉ありますけども、生き方の断捨離をした方がいいんじゃないかっていう、まあそういう本なんですね。
なんかでもその高低差についていけなくて、燃え尽き症候群みたいなのになるって昔はね、ありましたけれども、はい、それを逆に楽しもうじゃないか
と。そうなんですよね、仕事生きがいの人って会社辞めると居場所がなくなって、お家にもなんかあんた邪魔だからどっか行ってよと言われるし、それから張り合いがなくなって本当につっかい棒を外されたみたいにパタッと倒れて、すぐ病気になられて亡くなる方も多いんですよね、燃え尽き症候群ってですね、やっぱりね、
でもう近頃は年取ってもね、こう、老後は2000万円とか言われてるじゃないですか。
はいはいはい、
あれどうしたらいいんですか。
あんなもう無視ですよ、あんなにね、その僕はあの2000万円とかあるいは7000万円という資産もあるんですが、あれって、今までの生活をそのまま維持しようとするからであって、収入がなくなったらそれなりに生活の、まあ、レベルというのを下げていった方がいいんじゃないかと思うんですね、だからお家が広かったらもう売って、まあ、小さい、マンションに引っ越すとかね、
なるほど、
行動範囲もどんどん狭くしていくとか、そうすると
どんどん狭くする、
楽に生きられると思うんですよね、
ね、あの合間にダミスと話したんだけどね、本当にもうカレーライスでも食ってりゃ別にな、
そうですね、
まあ、食えりゃなっていう、でそのなんていうの、もう老後の心配っていうけど、もう老後ですよね。
もうすでに老後、もうすでに老後です。
横山さんも俺も。
もうあと2年で後期高齢者になりますからね。
ですよね。
やばいです
ね。
おじいちゃん。
おじいちゃんです。
もう今でも十分。
もう今でももう昔だったら70、古希ですからね。古来稀ですから。
行き過ぎなんだよね。
そう。
大体。だって
100年生きるんですよ、我々。
だからね、この100年が間違ってんだよ、もう。うん、花から。
そう。だって。
100年生きちゃうんですもん。やることいっぱい作っとかなきゃ。
平均寿命がだから40歳代の国もあるくらいだからね。
ありますよね。
それに比べたら、
はい、
まあ、その国の人に比べたらだよ、80まで生きたとしてだよ、
やることなくなっちゃ う。
ただね、100年ってうちの母親が昨日ちょっとお下げって会ってきたんですけど、98なんですけども、もうほとんど生きてるかどうか分かんないような状態ですよ。
あら、
でも介護がいりますしね、もうずっとこういう感じで薄目開けてこっちちらっと見るだけで、ていうかこれはまただ生きてるだけで、ね、その長生きしたのが本当に幸せかどうかって分かんなくなるってことがありますね。
そうですよね。
まあ、 ご本人になってみないと分かんないんでね。
そうなんですよ、分からないんですよ。
あの糸川さんのことはちゃんと息子さんだっていう認識は、
いやあのね、昨日は分かったんですが、その前にあの剣士だよって言ったら、あいつはもう死んだって言われましたもんね。死んでね、生きてるから、
お母さん、
だからもう頭の中で僕は死んだってことになってるみたいな。
でもおしゃべりはされるんです
か、ね、その時は喋れましたね。昨日はもうほとんど喋れなかったですけど、
あでもそういうさまざまなことを乗り越えつつ、
はい、
自分の住む世界は小さくして、
そうですね、
金の心配も、
そうなんですよ、そこが一番問題ですからね、年取ったら生活費がね、
お金ですね、
年金とかね入ってなきゃ出ないですからね、
まあ、それは生きてるうちにだよ、こう死んだ後のこと、うちのこと、いろんなことを考える、まあ、葬式の金のこととかもね、で病気になったらいくら貯めとかなくちゃとか、ま、不安はたくさん、はい、
昨日ね、母親に会う時に姉も一緒にいたんですが、姉と二人になったら、あのお墓をどうするとか、ずっと俺にいろいろ説教するんです、俺何も墓の世代だとか、昨日お彼岸だったら行かないから、誰かなんで行かないんだってすごい怒られて、何にも考えてないですから、僕はあの行き当たりばったりで今まで生きてきたんで、その広金家が途絶えようがどうしようがどうってことはないんですけど、周りの人間はお前長男だからしっかりしろとか言われて、
まあ、周囲はやっぱ心配しますよね。
だその辺からもあれだよね、やっぱりなんかこう歴史的なものもなんか背中に背負っちゃう、
まあね、
国の
なんか、まあそうですね、名家だったらそういうのがあるんでしょうけどね、うちみたいにただの普通の家ですから、途絶えたところでどうってことはないんですけども、
まあ、でもこの国はどうしても血統主義みたいなところがね、ちょっと残ってますから、なんかこう子供残してとか、なんかね、お墓作ってみたいなのっていう意見はまだまだ残ってますよね。
あの、ご本の中にですね、
はい、
ご本の中にですね、妻に頼ると早死にするっていうところがあったんですけど、これは どういうことだったんですか。
まあその頼るっていうのも、もう男もあの女もですね、もう年取ったら自分のペースで生きた方がいいと思うんです。夫婦一体で生きるよりも、妻は妻、夫は夫という形で生きた方が、それまでこうお互い我慢しながら一つ屋根の下でやってきてですね、辛い思いするじゃないですか。それよりももう例えば これを機会に、まあ、その別々の生き方をしようと、別に離婚しようというわけじゃなくてね、だから、まあ、住所が2つもそうかもしれませんけど、離れたところでですね、あのそれぞれの人生で週に1回とか月に1回とか会えばいいという感じのね、そういう方した方がいいやなって。
壇蜜の時は、壇蜜とか若い時からもう老後みたいな生き方してるってこと。
そうですね、やっぱりその清野さん、あの旦那さんなんですけど、清野さんは仕事帰宅でやっぱりやらないと、仕事場で集中してやらないとっていうタイプの方なんで、だったらお家2つあってもいいんじゃないかなっていう。
お前ん家行ったら蛇とかやな、いろいろいるから
な。そうですね、鳥ピーピー鳴いてますしね、
鳥は鳴くわ蛇は鳴く。
あ、なるほどね、
猫の毛は生えてねえ、もう大変だから。
はい、そうですね。でもたまに肩に鳥乗っけて仕事してますから、まあなんかうちではうちでちゃんとやることがありますし、ちゃんと仕事場では仕事場でやることがある。
いやいや、そういうふうにできればね、
ね、それが一番いい。
なかなかそうはできないんで、
そうなんですよ。だから皆さんそれが決断できないし、子供生まれたらどうするのっていう意見もあるし、それがなかなかできない、だから周囲じゃなくて個人の判断で生き方ってやっぱり選定していかなきゃいけないっていう時代は来てますよね。
あのこの早死にするってさっき言ったんだけど、あれはどういう意味なんですか。
妻に頼ると早死にする、
まあその、まあ、自立してないとやっぱりあの、ダメだということだし、それからこう早死にするというか、妻に頼ってると妻が先に亡くなってしまうと何もできなくなってすぐ亡くなるということなんですね。
後を追うようにってよくね、そういう表現ありますからね。
ところがあの女性の場合は旦那が先に亡くなると、さらに長生きするっていうのがあって、いかに男の存在が女性にとって面倒くさいものかっていうのは、ここで我々男は知らなきゃいけないっていう気がしますよね。
あと逆にその長年連れ添った妻と離婚して新たに結婚する、して、それでなんかここで その新しい人に1年ぐらい経って、はい、うまくいかないで、はい、手よく放り出されるみたいな。
うわ
それは一番きついでしょうね、う
ん、すごいバッドエンドですね、
うん、持ってる財産も半分取られますからね
もうちょっと、うん、いくばくもない感じがプンプンですよ、
うん
うん、
大丈夫ですか。
でもそういう人も いるよね。
ゼロじゃないですけど、
ねうん、長年連れ添って、うん別れだとしたらですね、うん、相当その方もお年を召してるわけですから、うん
はい
次に来る女性の方もお年を召してるところに来るという形になりますよね、
う
ん、そうすると考え方が2通りありまして、うん、この人の老後を私が最後まで見取ろうとする愛情中心の人と、うんうん、そうでないケースもあります
よ。 そうですね、
そこをちょっと見ないとダメじゃないです
か、うん、おビジネスの場合もありますからね。
おビジネスがありますからね。
ビジネス、
おビジネス、
あらー、はい、それはまた困ったね。そこを見余ると
そうですね、
うん、で手よく掘り出されるんですか、うん、怖いわ、
天涯孤独になりましたみたいなでよくわかんない。
でもきっと一女としては、うん、男の人が生きたえるところ、うん、なんか頼り切って、うん、なんか一人じゃ生きていけなくてどうしようもなくなって、うん、よぼよぼになって生きたいところを、うんうんうん、見まり見守るっていうのも、うん、う一女と私の個人の意見ですけど、うんうんね、一女としての一応まあ役割というか、ああ、
それは見とるというの、見たいっていう、
見てみたいですね。
ああ長年連れ
添ちょっと待って、見とってくれるっていうのとなんか
見たい、
先の興味本位になる、見たいっていう
のと、人が死ぬ瞬間っていうのはどういう感じなんだろうっていうね。う
ん、でなんかね、うん、壺にね入れられてね。うん
骨
なこんなになっちゃった
こんなになっちゃいました。
こんなちっちゃくなっちゃった、
ちっちゃくなりますね。
はい、
キンキンになります
ね。難しいですね、日野原さん、はいね、どこに行ってもでも結局難しいじゃないですか。
人によるんですって。だからこういう意見の人もいるってのは忘れないで、
まあ男はねなかなかね難しいんですよ、はい、
だってさ、ね、例えば 立派な生き方って言ったってさ、
はい
ね、会社じゃあの人こうこうこうで立派だって言われた、うんはいはい、
言われますよね、
って言われて、そうだってうちに帰るやそうじゃなかったりするじゃない。
だと会社を去っていくと、うん、全然そうじゃなくて、うん、みんなすぐ忘れますよ瞬間的に、
うんうん、
あそこら辺に今座ってる方もね、うんうん、もしかしたら瞬間的にもう忘れられてるかもしれない、
はい、だって男の人って名刺と肩書きないと生きていけないんでしょ、
う
ん、
そう、まあそういう人が多い、それが問題なんですよ、だから、はい、
そうだね、うん、そのなくてもね、だけどなんかこうそんなに人に人望がね、
うん、
こうあるようなのも難しいですよね。
人望がある人ってかえってしんどいと思うんですよ、うん、周りからね、うん、人望があるというのを生まれると自分が裸踊りしたくてもできないじゃないですか、う
ん
う
ん、成人君子でいなきゃいけないですもん ね、
ダメですよね、うん、よく国民栄誉賞とかもしいただいたらですね、うんはいはいはい、その後の生き方ってすごく苦しいと思うんですよね。
裸踊りはできない、
裸踊りできないですよね。
ヌーディストビーチもいけないですね。
もうだからたけしさんなんかね、
もらった人たくさんいますからね。でもね、
たけしさんなんかもらってもいいと思うんですけども、うんうんうん、もらうとその後の生き方が難しい。
そう大変だそう、人は多面的だからいろんな面が
そうですよね、
あるはずなのに求められる面が一個だけっていうのがね、ああプレッシャーですよね。
じゃあ広金さんはこの先ですね、はい、まあこう就活っていうかこうあんまり人と付き合わないようにして好きなことをやって、
うん、
こうどうするんですか、うん、どんな風な見とられたいんですか。
いや見とられたくないですね。僕のね
見とられたくない
理想的な生き方はですね、うん、寒い冬小雪がねチラチラする中で、
はい、
こう橋を歩いてるとちょっと胸がおーっと苦しくなって、はい、思わず欄干にもたれかかって、はいはい、ガーッと滑血してるわけですよ、はい、でそのまま崩れるようにずーっと保えて息絶えるっていうのが僕の美学なんですよね、
う
ん、だからね明くる朝
迷惑な生き方なんですけど
明治の文豪みたいですね。
そうなんです。長井家風さんは、はい、自宅の四畳半かなんかのところで七輪にいろいろ鍋とか置いて、うん、お酒持ってそのまま倒れて亡くなってたんですよね、うん、いい亡くなり方ですよ。こういうのがやっぱり理想ですね。藤子不二雄先生の、藤本先生の方は、はい、ドラえもん書かれた方の先生は、はい、聞くところによると、うん、執筆中にこう突っ伏して亡くなってたっていうから、これができたら一番いいですよね。 一番苦手なのは病室で家族に全部囲まれてですね、お父さんあれがダメ、あれだけはやりたくない。
あとあちこちチューブにつながってて、
そうそうそう、あれ嫌ですね、あれは
つながっててね、
あれもしやる、
まあでも、うん、まあでもでもそうなる確率高い
んです、高いんですよ、病院で亡くなるからね今みんな、うん、
でもお二人の場合だったら家族だけじゃなくって、うん、面会したくてもできない人がそわそわしながら見守ってるパターン、
うんうん、そうだね、うん、でも俺の場合広がりさんはね、うん、あ、知らないけど、ね、
まあ、あの方どなたかなみたいな、
知らないうちに帰ってきましたよみたいな、誰だった
のおかしくないです、
ね、ああそうですよね、うん、外としてね、着物が似合うね、
着物が似合う、はい、
銀座に
たそがれ流星群の世界、
たそがれ流星群の世界ですよ、本当に、
ね、本当にそうですね、
あれを字で言ってる人たちもゼロじゃないです
か、ね、まあいると思いますよ、はい、あの某編集長が亡くなった時にですね、うんうんうん、あのその同じ会社の部下が棺に取りすがって女性がわーっと泣いたの見たことありまして、はい、その横に奥様がいらっしゃったけどすごい複雑な顔してじーっと見てましたもんね。
ですよねってなりますよね、
これはもう島耕作の中で書きましたけどね、あれすごかったですよ、おーっと周りみんながざわざわとして大丈夫かあいつみたいな、
ね、でもやっぱ亡くなった人は免罪符になってほしい、みんなに顔を見てほしい、関係あった人には、
あ、見てほしいって。
だってね、入り口で待ってるなんて辛いですよ。せめて愛人一同って書いた花輪ぐらいあげてくださいよ。
お前の、なんで、お前の亭主が死んだ時のこと考えて言ってるの、そういうわけじゃないの。
瀬野さん、はい、瀬野さんどうやって死ぬんでしょうね。
知らないけど。
この方は僕はあの、うん、存じ上げないんですけども、割とおとなしそうな方ですよね。は
い、瀬野さんおとなしいです。うんうん、はい。なんかつついてもあんまり反応しないです、
うん、お前ペットっぽい、お前ペットというか
長男って感じです、私の、
あ、長男ね、
長男です、
ね、ご子息という感じなんですね、
はい、大事な長男です、
なるほど、はい、どうしましょう本当に、まあでも何やかんやったって死んじゃうですもんね、
まあそうですね、いずれ死にますからね、
死ぬ、
ただ死ぬ、死ぬ時やっぱり潔く死にたいですね、
やっぱり欄干の上で、
そうそうそうでもわかるけど、あり余る財産はどうするんですか、こう、
いや、そ、そう、ね、
死ぬほど余る、
それはもう全部あの妻ががっちり抑えて、うん、あのどこどこにっていうふうにもう割り振りがされてますね、う
ん、お小遣い制なんですか、
いや、お小遣い制じゃないですよ、
びっくりした、
いや、それ、まあ、僕の名義のなんかいろいろ不動産とかあったらそれはどうのこうの
ってい
う、
そうか、ちゃんと受け継いでってこと、びっくりした、
まあ、特殊な仕事ですがそういうのがあるんでね、
広川さんがお小遣い制なのかと思った、
いや、まあ、でもそれに近いかもしれないですね、あの勝手にお金がまあ使えないというか、うん、税理士さんが、はい、うちのかみさんも別 の、 あの会社持ってるんですけども、はい、同じ税理士さんなんで、
あ、なるほど、じゃあ
出どころが全部わかりますから、
内緒のお金ができ
ないです、なかなか、はい、あの文化放送で出演した伊佐坂の数万円は取っ払いでもらえるとものすごく嬉しいんですけども、はい、あ、
どなたか1万円札何枚かのご用意を
もうたけしさんも取っ払いが大好きだった
いや、取っ払いはいいですよね
あんな大金持ちなのに取っ払いに頼らなきゃいけない、
すごくホクするわ、はい、さてそんな広金健さんですが、10月2日新刊、はい、広金流やめる生き方が青春新書から1078円で発売されます、うん、さらに11月17日には死ぬまで上機嫌がダイヤモンド社より発売になります、
うん、そっちもいいな、まあ、死ぬまで上機嫌っていうのね
私個人的には、うん、あの定期的にコンビニで発売される黄昏流星群は、うんうん、いつもサウナや岩盤浴に持って行きます、
うん、ありがとう、ほらちょっとスケベな漫画ですけど、すいません、
はい、とても面白い、うん、そろそろお時間が来てしまいました、はい、今日はありがとうございました、本日のゲスト漫画家の広金健さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。